始まりました。映画の話したすぎラジオ第226回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はじめにお知らせさせていただきますが、昨年も開催しました映画紹介屋さんを JR 大阪駅のルクア大阪で今年も開催させていただきます。日付が9月の6日土曜日と7日日曜日になってますので、よかったらぜひ来ていただけたらと思います。はい、では近況の話入っていこうと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、この間の金曜日に光光太郎さんのオリジンタビューに大石さんと一緒に出てきまして、
はい、
恐竜について喋ってきましたっていう
、はい、
いやー、めちゃくちゃね、楽しかったですね。
そうですね、まあ、楽しんでいただけてたらという感じなんですけど、
ただね、残念なことに録音が残ってないっていうねなのでここで宣伝のしようがないっていう、
うん、そうなんですよね。
もうただ喋って楽しかったねという思い出になってしまったんですけど、
うん、残念
いやでもめちゃくちゃ濃い話しましたよね、
うんうんうん、
まあ、まずその光光太郎さんのオリジンタビューって何っていう話ちょっと一応しとこうかなと思うんですけど、まあ、これは本当に光光太郎さんって僕のずっと SNS でつながってる、まあ、知り合いというか友達なんですけど、まあ、その人がまあインタビュアーになって、その人がまあ好きなものみたいなものの起源みたいなものをこう聞いて回るみたいな話をまあ個人的にやっていたものをまあちょっと録音して、で今ポッドキャストとか形で配信もしてるっていう感じですね。はい。まあその中でまあちょっとまあジュラシックワールドもやってますし、恐竜でやりませんかみたいなのを打診を受けまして、いやもうそれだったら大石さんも出てほしいっすみたいな感じで、もう僕も恐竜ね好きなんですけど、もう熱量が違うんで、もうこれはもう大石さんも出てもらわないと話にならないなっていう感じだったので、まあちょっと二人で熱く恐竜の話をしたっていう感じですね。
はい。
ツイッターのスペースでやってたやつですよね。
そうですね。スペース上で、はい、喋ってるのを録音してっていう感じですね。はい。なのでまあそのスペースを、まあ、生で聞いている方だけが、うん、僕らの熱い映画トークを聞けたというね感じなんですけど、まあ、かといってね、トータル何時間ですか?3 時間以上は喋ってたので、ね、誰が聞いとんねんという感じなんですけど、うん、
ツイッターのスペースってログの音声取り出せるはずなんですよね。
あ、そうなんですか。
この番組でもスズメの戸締まりを鑑賞直後に話した時あったじゃないですか。
やりましたね。
あれって個別録音とスペースから取り出した音声合体させて作ってるんですよ。ちょっと音が悪い部分があったんで、複数音声を組み合わせて作ってたんですけど、確かね、スペースって音源取り出せるはずなんですよ。
多分最初の設定の段階で多分録音許可してないといけないんじゃないですかね、おそらく。
あ、そういう。
そう。
そういう。
その録音がね、許可ね、できてなくてっていうのでちょっともう、もうこの話は、門外不出になってしまったっていう。
そうですね。2時間ぐらい話したタイミングで光太郎さんから打診がというか、そういう話になり、
申し訳ございませんっていうふうに言われまして。はい、いや、いい話したんだけどな、もったいないな、聞いてもらえないな、もったいないな、みたいなね。
僕はにわかに僕だけが楽しかったのではってすごい不安なんですけど。
いや
大丈夫だったですかね。
いや、もう僕もめちゃくちゃ楽しかったですし。
うん。とりあえず、光太郎さんに笑ってもらえたのは本当に良かったなと思ってます。
そうですよね。そう。もういいんです。あの場の3人が楽しければ問題ないので、っていう感じですしね。
で、あれでしたね。あと、光太郎さんがぜひとも山口さんにもっていう話を。
あ、本当ですか？
はい。されてましたよ。
はい。ああ、それは、何で出たらいいかちょっと、わかんないですけど
、まあ。まあ、そもそもやっぱり今の映画バーというか、うん、
はい。
この映画の話したすぎるラジオの、やっぱオリジンタビューというか、はい、
うんうんうん。
ラジオというか、ポッドキャスト自体は最初は山口さん一人でやられてたじゃないですか。
はい。
なんかその辺のなんかこう、起源じゃないですけど、みたいな。うんうん、まあ、このラジオ内でもね、喋ってますけど、 なんか改めてそういうのを話してもらうとかでもいいんじゃないですかみたいなのはちょっと言いましたけどね。
うん。うん、ああ、ぜひぜひ、お呼びいただけたら。
いやもう僕もそれはちょっと山口さんともこう繋がっていただけたら僕はすごい、はい、あ嬉しいなって思いますし。
うん、うん。了解です。
はい。で、ちょっと映画の話もちょっとしたいんですけども。
はい。
ちょっと新作の映画でちょっと2本、まあ、ちょっとまとめて喋りたいんですけど、あの、チャオっていうアニメ映画と、うん、ザ・サマー、あの夏っていうアニメ映画がありまして、
うん、うん。
まあ、ちょっと図らずもアニメを連続して見たっていう週だったんですけど、なんかやっぱりアニメって奥が深いなって思わされた2作だったので、ちょっとその話をしたいんですけど、
うん。はい。
で、チャオに関しては、まあ、ちょっとなんというか、今、なんていうんですかね、爆死みたいな、興行収入爆死みたいな、でちょっとなんか、悪い意味で話題になっちゃってるとこはあるんですけど。
はあ、はあははあ、
で、まあ見たら、まあ、その、まあ、一般受けちょっとしにくいタイプの映画ではあったんですよね。
うん、うん。
キャラクターデザインとかも、まあちょっとだいぶ癖があったりするし、
うん、うん。
話も、いや別に話がなんか破綻してるとかいうわけじゃないんですけど、なんか、ツッコミ誰もいないな、みたいなまま話がどんどん進んでいくみたいな感覚、うん、ちょっとまあこう、うん、振り落とされそうになるみたいな。
うんうん、
作品ではあって、
うん、
なかなかこれは、まあ難しいのかなと思ったんですけど、まあ、ただこれ、まあ作ってるのがスタジオ 4°C っていう、うんうん、もう、
はい、
もうアニメ好きな方にとってはもうあのスタジオかって多分思うと思うんですけども、まあそのスタジオ 4°C がやってるだけあってもうね、アニメ表現がすごいんですよね。ぬるぬる動く、もうなんかアクロバティックなんですよね。もうなんかもうその勢い任せのまま話進むというか。
うんうん、
で、まあ、ストーリーが、まあ、人魚姫の話なんですよね。うん、で、まあなんか、人魚の、ヒロインと、まあ、人間の青年が、まあ、カップルになるみたいな話になってて。で、舞台がこれ中国なんですよね。上海かな？
あ、そうなんだ。
そうなんです
よ。それも知らなかったです。
まあ、そこも知らないじゃないですか。ええー、ってなって。
うん、はい。
まあ、そっかちょっとだいぶ振り、あ、そうなんだって思いながら見てて。で、これ僕、X で見てて、あ、なるほどなって思ったんですけど、まあ、舞台が中国で、で、こういうちょっともう、かなりぶっ飛んでるみたいな。けどそれがもう、コメディ的で面白いみたいなのって、うんうん、シャウシンチーの映画に近いんだなっていう。
はぁ、
うん。シャウシンチーのね、まあ、カンフーハッスルとか、まあ、少林サッカーでもいいですけど、うんうんまあ、だいぶぶっ飛んではいるじゃないですか。
はい。
けど、胸を熱くするものがあるみたいな、ハートフルであるみたいな。チャオもそういう映画なんですよね。
ほうほう。
てか、そもそもシャウシンチーも人魚姫って映画作ってますし、みたいな。
あ、そうでしたね。まあ、
うん。
はい、はいはいはい。
なので、まあ、多分、かなり意識してるのではないだろうかっていうふうには思いました。うん。いや、でもこれはね、もう見てほしいです。
うん。
もうめちゃくちゃ多分回数減らされてとんでもないことになると思うんですけど、いや、見た方がいいですよ、これ。
うん、うん。
すごいですよ。うん。もうぶっ飛んでると思うので、もうちょっと説明ができないっす、みたいなとこもありますけど、けどすごく芯は通っていて、ハートフルな映画になってますので、はい。で、ザ・サマーあの夏に関しては、これ、韓国のアニメ映画で、ハン・ジウォンさんかな？で、今、ネットフリックスでちょうど長編のアニメ映画が公開されてるんですよね。あの星で待ってるとかいうやつかな。
うんうん、
っていうので、まあ、ちょっと話題の人なんですけど、まあ、その人が手掛けた映画で、まあ、で、元が文学作品、短編が原作、で、レズビアンの二人の話なんですけど、で、こっちはちょっと、多分目指してるところは、まあ、新海誠という、まあ、雰囲気ちょっと新海誠っぽいポスタービジュアルしてるんですけど、真夏の感じとか。
うんうんうん、
でも、多分これやりたいことは多分、山田直子とかに近い。
うん。
かなり繊細なアニメ表現でもって繊細な物語を紡ぎ出したいっていう感じなのかなとか思って。まあ、劇中腕時計の光が反射するみたいなシーンとかがあるんですけど、
うんうん
うん、もうそれなんかもろにリズタ多いとるからあったじゃないですか。反射する光をこう、うん
はい、
にこう目が行ってしまうみたいな。
はい。
まあ、そこオマージュというかなんか別にそういうわけではないんでしょうけど、まあ、ちょっとそういうのをやっぱ見てるときは思い出しちゃうみたいな。けど、ま、ちょっとなんかま、アニメ表現的にちょっとなんて言うんですか、硬い感じをまだ見受けられるみたいな感じがして。うん。まあ、ちょっと、まあ、リスター多いとりゃもうちょっと繊細さを もうね、研ぎ澄ました大傑作なので、そこには迫るっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、なんかちょっとそれを見た上だと、ちょっと、みたいな、アニメ表現的にはちょっとまだまだかなって思うんですけど、ただ物語はすんごく繊細というか、まあ、ナレーションベースではあるんですけど、かなり深く説明はせずとも、なんかその時の出会えた喜びと、その二人がどうなっていくのかみたいなところまでをすごく丁寧に描いていて、で、まあこれ、青春時代だけじゃなくて、大人になってからの話もこれ、大人になってからの話の方が結構長い。それやっぱ大人になってからのその揺れ動きみたいなのがかなりよくできてる。うん。すごくなんかね、やっぱ文学作品がベースっていうのもありますけど、なんかそこに対してなんか過度に説明的でもないっていう。けど、その何とも言えないこう、気持ちのこう、わだかまりというか、こう、葛藤みたいなのはすごく丁寧に描いていて、これもね、なんか、まあ、60分ぐらいの短い映画なんですけど、すごくいい映画でしたね、こちらも。はい。
うんうん。どっちも気になってはいたんですけど、こう、見に行く決め手にかけて自分の中で、ちょっとその、行ききれなかったっていうので、はい、タイミングを逸してしまったっていうのがあります、どっちとも。
うんうん。そうですね。まあ、ちょっと、ザ・サマーの方も単館系、ミニシアター系でしか多分やってないので、うん、なかなか見に行きづらいかもしれないんですけど。いや、でもこれもぜひ見てほしいなっていう作品でしたね。うん。
うん。
はい。今週はこんな感じです。
はい。大井さん、いかがされてました？
今週、そうですね。劇場だともう課題作しか見れてない感じなんですけど、まあ、さっきまで配信で、ウィリアム・デフォーが主演のインサイドっていう作品を見てました。
うんうん、
まあ、ちょっと SNS で、まあ多分、ネットフリックスとかがそれこそ宣伝のためにいくつか流してて、トレーラーは見た覚えがあったんで、その、言語版というか海外版のトレーラー出たタイミングで、ちょっと興味あるなと思っていたんですけど、まあ、ちょいむずかったんですけど、まあ面白がれんこともないかなぐらいな。バランスの作品だったなと思ってます。で、お話としては、まあトレーラー見ると多分一目瞭然なんですけど、主人公はウィリアム・デフォーが演じてて、で、ほとんど劇中ウィリアム・デフォーしか出てこないんですけど、まあ泥棒なんですよ。まあ、絵画泥棒というか、ネモっていう名前の絵画泥棒で。で、ニューヨークのマンハッタンのビルの上にあるペントハウスの中に、まあ絵画盗みに来るんですよね。で、盗みに来たら、警備の誤作動、まあ何人かチームでその犯罪を犯してたんですけど、その外側で要は警備をかいくくるっていうかハックする担当の人のミスで閉じ込められてしまうと、そのペントハウスの中に。で、持ち主っていうのはどうやら多分1年かわかんないけど数ヶ月は帰ってこないような状況で、もちろん食料もほとんどなければ、なんか知らんけど水も止まるしみたいな状況になって、なんで大都会の中でサバイバルするっていう話になっていくんですけど、
うんうん、
なんかそう題材だけ見たら結構そのいわゆる極限環境ものっぽい題材を都会のペントハウスの中でやるっていう結構面白い試みかなと思ってたんですけど、話見ていくとめちゃくちゃどっちかっていうとアート寄りな方に走っていくというか、その極限環境の中でウィリアム・デフォーがまあどうやら昔その画家を目指したことはあるらしいんだけど、結局いろいろな多分挫折を経て今絵画泥棒に落ちてるっていう状況の人間で、その中でがもうどんどんどんどん追い詰められてく、まあ綺麗な部屋の中でどんどん追い詰められていくんですけど、なんか追い詰められていく中で逆にアートに目覚めていくみたいな、
うん、
感じの作品になっていて、なんかそれこそラストとかちょっともう神話的でもあるようなエンディングを迎えるんですけど、いやー、結構、なんていうかな、変な作品なんですけど、でもなんか、見方によってはというか、アートを描くということとは、どういう営みであるかみたいなこと。あるいは、だんだんその、閉じ込められてる部屋がラスコーの、洞窟なのかなみたいに見えてきちゃったりとかして、なんかそういうある種、アートの原初に戻ってくような話でもあるなーっていうのは見ながら思ったので、なんかそういうアート、そしてまあ、ある種信仰っていうものもそこから生まれていくのかなっていうのも含めて、なんかいろいろ多分、隠喩というかメタファーが詰め込まれてるような作品なので、 それこそあの近畿地方みたいに、明快じゃないけど考えたいなっていうものが好きな人というか、考察したいなっていう作品が好きな人には、割とおすすめかもなと思いました。
いや、全然知らんかったっすわ。
どっかの映画祭に出て、そのトレーラーを多分偶然自分が見たので、そこでなんか知ってたってレベルだったんですけど、もう本当にウィリアム・デコー一人だけで持ってる映画とか1時間40分ぐらい、もうあの開演をずっと見れるってだけでもまあ面白いんで。
ね、僕もこれ知ってはいたんですけど、で、ずっと U-NEXT にあったんで見ようと思ってたんですけど、で、まあ、Netflix でね、ようやく来たっていうので、まあ、やっぱり U-NEXT よりNetflixに来た方がやっぱみんな見やすいから。
そうっすよね。
うん。だから話題になるよなっていう感じはしましたね。まあちょっとまだ見てないので、あれなんですけど。だから、もう本当にあの、未公開でめちゃくちゃいい映画ってたくさんあるんで、どんどんNetflixがピックアップしてくれりゃいいのにってちょっと思いましたね。今回のちょっとインサイドでちょっとこうなんか、こう、あ、映画好きでおおって言ってる感じを見ると。
まあでもこれ多分劇場公開したら受けるの難かっただろうなとも、めっちゃ思いますけどね。
そういうのありますよね。
うん、
役者いい、あ、有名な役者さん出てる、見よう、うん。面白いか、みたいなっていうやつね。まあたまにありますからね。それはね、
うん。本作はだから、確かに劇場公開に踏み切れない気持ちもめっちゃわかるなと思いつつも、とはいえ一見の価値はあるぞ、みたいな。うんバランスなので、まあ、もちろんそういうのが映画館で流れてることいいことではあるんですけどね、いやでもあの本当変わった映画を見たい方はぜひおすすめっていう感じです。はい。
なるほど、
はい、こしこんな感じです。
はい、僕はですねまずあのちょっと前回のジュラシックワールド界むちゃくちゃ反省してまして
反省
あのいくらなんでも言い過ぎだなって思って
ああそうですか。
はい、で編集しながらまああの普段はねちょっと言い過ぎたなって部分カットしたりしてるんですけど、僕の発言ほぼ全部言い過ぎなんで、あのなくなるわと思ってカットできなかったんですよ今回。
すごい。
なので、今回ちょっと、まあ、その、責任を取るわけじゃないですけど、見直してきたんですよ。
あ、なるほど。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。で、今回は、字幕版。前回、吹き替えだったんで、字幕版を見てきたんですけど、まず、字幕の方が話が分かりやすかったです。
なるほど。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。なんか話がふわふわしてる分、字幕の端的な言い回しの方が、理解がしやすかったのかなっていう感覚ですかね。あ、もう端的にバンってこう、数文字で言い切ってくれるから、あ、そういうこと、ここってこういうことだったみたいな、思ってたより飲み込めてなかったっていうのはありましたね。はい。で、前回言い過ぎた部分をちょっと、振り返ってまいりました。で、まずティタノサウルスに感動するシーンなんですけど、一応、説明はありました。説明はされてる。ですけど、ただ、ちょっとそれが映画的必然性がちゃんとあるかと言われると微妙かなっていう感じで、やっぱりその、ジュラシックパークの感動と比べたときに、なんかそこまで必然性がないなって感じには見えるかなっていうのはありました。一応説明はあるっちゃある。ただ、その、なぞるために説明してる感じにはなってたかなっていうのはありましたね。で、あそこはもう少しセリフで、その部分をちゃんと言及した方が良かったかなと思います。ちょっと説明不足かなっていうのはありましたね。あとは家族チームとのチーム分岐後に関心を払ってるかどうかは、かなりふわっと流してました。見直したら。かなりふわっとしてる。関心があるような、ないようなっていう感じで、ここも、説明不足だと思います。はい。で、あと、川の流れがどうこうって僕ちょっと言ったと思うんですけど、ここ明確に変わってて。
あ、本当ですか？
その川のシーンの前半は、ほぼ静水なんですよ、うん。川の流れがあるのかどうかもわかんないぐらいの静水状態で、で、ボートに乗った後、右方向に漕いでいくんですよね。スクリーン右方向に向かって漕いでいくんですけど、それが、ボートがひっくり返った後、今度はその、画面で言うと左方向にその瞬間から激流になってるんですよ。 で、それが起きるためには、まずそのボートをひっくり返したやつがいるわけじゃないですか。
うん。
そいつに追い抜かされてひっくり返された後、そいつと逆方向に流れるためにわざわざそのシーンに流れがついてるんだと思うんですよね。
うんうんうん。
そうじゃないと、そいつの横をくぐり抜けていくように流れていっちゃうことになるんで、
うん、
やっぱりあそこはそのボートとそのひっくり返したやつの位置関係が逆になってるか、川の流れが逆になってるか、しかも流れは明確に急に激流になるっていう、すごいはっつけてるような、
うん、
前半と後半で別のシーンをはっつけてるようなシーンにはなってて、
うん、
もうこれ完全に僕の推察なんですけど、脚本でこういうことが起きるっていうことを過剰書きしていって、それを位置関係とか吟味せずに落とし込んでいったらこうなっちゃったんじゃないかなっていうふうに見えました。
なるほど。
うん。
はい。僕はあそこすごい違和感あったんで、うん、あ、やっぱりそうだったっていうのは。なったんですけども、なんか、わざわざこれを確認するために見に行ったの、ちょっと、どうかと自分でも思ってますけど、はい。あと、まあ、本作、まあ、復活の大地、うん、現代リバースですけど、うん、やっぱり、チタノサウルスに感動するところと、ラストで、恐竜で綺麗に締めて、うん、あ、復活したんだなっていうのを示した方が良かったとは思います、うん。それだけでこの映画見え方全然違うかなっていうのを思ったのと、あとお父さんが亡くなってた方がこれ話作りかなり綺麗だったんじゃないかなっていうふうに思いました。
なるほどね。
はい。はい。っていうね、詳しくは、まあ、前回を聞いていただきたいんですけど、前回の僕はマジでひどいです。本当に。はい。
そう、すごいテンションでしたからね、二人ともね。
まあそうですね。
いや
マジで、マリノさんにキムズビデオの監督って言われて、確かにそうやわって思いました。
僕が言ったんだって、
いや、だ僕が、
大石さんが言うんで
しょ。
自覚はありますっていう意味で。
そうそう。まあまあ。あとそうだ、僕ちょっと、そう、ジュラシックワールド言い忘れてたこと、僕あって、うん、ちょっと一緒に言っていいですか。
はい、はい。
ちょっと映画音楽好きって言ってて最近全然触れてないんですけど、うん、
はい。
今回、アレキサンドル・デスプラが音楽やってるのめちゃくちゃ熱いんですけど、個人的には。
なぜ？
はいはいはい。
まず僕が一番好きな作曲家であるっていうのもあるんですけど、それがまず一個と、
うん、
で、ギャルス・エドワースとアレキサンドル・デスプラのコンビって、実は一回やりかけたんだけど、亡くなっちゃったんですよ。
おうお
う。うんうん。
ローグワンで実はこのコンビになる予定だったんですけど、ローグワンって再撮影とかの関係があったじゃないですか。
うん、うん。
それの関係で結局マイケル・ジャッキンに変わってしまったっていう経緯があったんですけど、なので、も
う
僕はずっとアレキサンドル・デスプラのスペースオペラのスコアがずっと聞きたかったし、そのジョン・ウィリアムズ的なね、文脈でのこう、スコアをずっと聞きたいなと思ってたんですけど、まあそれをようやく叶えてくれたっていう意味でめちゃくちゃ熱かったっていうのを、喋り忘れていて、
うん、
まあちょっと差し込むちょっとあれがなかったんですけど、ちょっと、うん、隙間もなかったんで、ちょっとここで触れときたいなって思っただけだったっていう感じですね。
うん、
はい、
うんうんうん。なるほど。僕の喋りにそれ差し込むのちょっと差し込みにくいですよね。うん、すいません。
いえいえ。
こちらも申し訳なかったです。
いえいえいえ。いやー、やっぱデスプラはいいですよ、みたいな話がね。
ちょ
っと、そんなことする空気じゃないなと思ったんで、まあ別にいいんですけど。
でも、確かに、なんか、いつも他のジュラシックシリーズって割とジョン・ウィリアムズの原曲に近いようなニュアンスで使ってたかなっていうイメージがあるんですけど、今作は割と音楽結構オリジナリティあるというか、あんまりオリジナルによらない形での作曲はされてたなと思うんで。
まあ、そうですね。
うんうん。それは思いました、
うん。
こんだけ一作目なぞってるのに、音楽は意外となぞらないなっていう。
多分、島の時のテーマが流れるぐらいだと思うんですよ、うん。
はい。はい。
そうですね。まあ、ジュラシックシリーズといえばこれみたいなやつは、そこは外さないけど、なんかベースのバリエーションとかは、ガンガン変えていくというか、うん、まあ、もちろん、ジョン・ウィリアムズが作った音楽をベースにしつつ、まあ、雰囲気というかテイストとかを。まあ、それは、まあ、これまでの3、ワールドシリーズの3作全部はマイケル・ジャッキーノがやってたんで、うんうん、まあ、それでも全然素晴らしかったんですけど、なんかよりで、ね、まあ、よりこう、デスプラらしい、ちょっと上品さもありつつ、うんうんうん、ジョン・ウィリアムズ的な、サウンドが聞けるという意味で、僕はすごくね、ありがとうっていう感じだったんですけど、
うん、
そう、映画音楽好きとしては結構ね、僕個人的にはね、上がったっていう。
なるほどな
はありましたね。
なるほどな、なるほどな。結構三者見てるとこ違いましたね、改めて。
まあそうですね。まあそういうもんですよね。うん、そういうもんです。
なるほど。
あ、すいません。はい。ちょっと差し込んでしまいました。
はい、はい。で、まあちょっと他にもいろいろ見てて、まあ軽く触っていこうと思うんですけど、まず、シネヌーボーっていう大阪の映画館で、バスター・キートンのアラムシャ・キートンを見てきました。これ、シネヌーボーが定期的にやってるサイレント映画に伴奏をつけるっていう上映で、その、ピアノ伴奏を活動されてる、鳥海亮さんっていう方が、ピアノ伴奏される上映に行ってきたんですけど、いや、良かったですね。うん、まず、バスター・キートンの映画をちゃんと見たのが初めてだったんですけど、まあ、面白いですね。っていうのもあるし、この、生演奏と映像が合致するっていうことの感動がすごくて、こう、全然ずれないんですよね。まあ、もちろん、そこが腕なんだと思うんですけど、その、サイレント映画ってやっぱり、ほっとったらまあ、ただ動いてるだけになるところを、こう、エモーションを後付けしているっていう、その後付けに何も違和感がなく、むしろ、もう、完成されたものとして今目の前で演奏してるっていうのがすごいことだなと思って、ちょっと、機会があればまた行きたいなと思いましたね。いや、すごい行ってよかったなと思いました。はい。で、あと、劇場版東京 MER。南海ミッションを見てきたんですけれども、はい。かなり面白いです。かなり面白い。で、てんこ盛りです。で、まず、医療の話なのに、まあ、予告で見てご存知だと思うんですけど、火山噴火してるんですよね。だから、はい、もうその、災害レスキューと医療がもうごちゃ混ぜになってて、もうてんこ盛りです。うん、もう要素もりもり、本当に。うん、すごいテンションの映画で、で、本当にね、見てて思うのは、実際にあんなことしちゃダメなんですよ。本当に。危なすぎる。で、もう綱渡りすぎるし、ちょっといくらなんでも、これはダメだって思うんですけど、ただ、それが現実にあってほしいっていう、祈りの反転なんだなと思って。もうみんなが力を合わせて、危険を顧みず、自分をないがしろにしてでも、リタのために頑張る。で、世の中がそうだったらいいのになっていう、実際の現実って悲しいこといっぱいありますけど、それに対してこうやって解決できたらいいのになっていう祈りだなと思って、はい。まあ、実際にそれをやっちゃダメなんですけどね。ただ、フィクションだからそれをやっていいっていうのが結構感動もしましたし、良かったなと思って、あとまあ主役の鈴木亮平さん。まあ、演技全員すごくて、まあ、その医療現場なんで、まあ、特にその、車の中にオペの機能があって、その移動先でオペをするっていうのが、まあ、このシリーズの肝みたいなんですね。全然知らなかったんですけど。だからその、災害レスキューの後に手術のシーンがあって、うん、災害の時点でとんでもないテンションで進んでるのに、うん、手術のシーンがさらにそれを上回るテンションなんですよ。でこれすごいなと思って、うんうん、まあ別にその映像的なすごいことが起きているわけではないじゃないですか。
うんうんうん、
ただそれをもう演技テンションと、もうとにかく巻きの編集カットで、もうガンガン競ってくるんですよね。で、その医療用語とかをバンバン使いながら本当にそれが正しいのかどうかはもうわかんないんですけど、うん、もうとにかく幕下であえてテンションどんどん上がっていくんですよ。うん、で、それを、演技してる、まあ、役者の皆さんすごい中でやっぱり主役の鈴木亮平さんのもう一際目だって異常なテンションの演技。ちょっと僕、鈴木亮平さんって結構体作りですげえっていうイメージの方だったんですけど、うん、演技でもとんでもないなと思いましたね。うん、すごいです、これ。はい。見て面白いってなる、いい映画なんじゃないかなと思いましたね。はい。と、あと、合間の時間に見れそうだったんで、ほのぐらい水の底からという映画を、
はいはいはい、
見まして、
はい、
はい。鈴木浩二、中田秀夫のリングコンビの、2001年ぐらいのホラー映画ですけど、離婚した女性が娘一人と一緒に新しい生活を始めたらそこで怪奇現象が起こるって話なんですけど、僕は結構な傑作だと思って、
うんうんうん、
ただ、あんまり世評は賛否結構入り混じってるんですけど、うん、 話の面白さの肝がホラーというよりは、離婚した一人親の女性が子供を連れて生きていこうとすることの大変さとホラーみたいなのが、こう入り混じってる怖さなんですよね。そこの緊迫感がすごくて、その怪奇現象そのものよりも社会の方が怖えってなるんですよね。
ああ、なるほど。
むしろその怖さが常に両義的に描かれてるというか、うん、むちゃくちゃうまいなと僕は思ったんですね。
うんうんうん、
はい。ちょっとまあ細かいとこうまいなうまいなって言い出すと結構喋れちゃうんで、もしよかったら見ていただけたらと思います。これは僕はいい映画だと思ってますっていう感じですね。はい。ってな感じです。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。